聖書を朗読します。マルコによる福音書13章5節から13節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書88ページです。イエスは話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉が起こる。これらは海の苦しみの始まりである。あなた方は自分のことに気をつけていなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で打ち叩かれる。また私のために総督や王の前に立たされて証をすることになる。しかしまず福音があらゆる民に述べ伝えられねばならない。引き渡され連れて行かれるとき何を言おうかと取り越し苦労をしてはならない。その時には教えられることを話せばよい。実は話すのはあなた方ではなく聖霊なのだ。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。以上の聖書箇所より茨の道と題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
聖書の御言葉が今日読んでいただいたようなところばっかりだったら、もっとクリスチャンになる人少なくなってしまうかもしれないと思うんですけれども、聖書の言葉っていうのはもう読んでる方はもうすでにご存知だと思うんですけれども、癒しや慰めをいただける箇所もあればですね、どっちかというと葉っぱをかけるとか励まし、送り出されていくっていう、そういう御言葉もある、あと厳しい御言葉もあったりなんですけれども、もう今日の箇所は明らかにこう背中を押されるという箇所になると思うわけですけれども、本日の聖書箇所はですね、世界の終わり、つまり終末を迎えるにあたってキリストの弟子たちがどのような心構えを持ち、どのように振る舞うべきなのか、主が教えてくださっている場面であります。まずは人に惑わされるなとおっしゃっています。惑わされると聞くとですね、昨今おなじみなのは何といっても特殊詐欺ですよね。警察官や検事を装った人物から電話がかかってきて、あなたの銀行口座がマネーロンダリングに使われていますなどと不安を煽ってくる。嘘だと見抜けずにそのまま騙され続けると、もちろん大金を騙し取られてしまうオチ。もちろん聖書が語っているのはその手の注意喚起ではありません。キリストの御言葉はもっと霊的な次元、宗教的な事柄について言われているんですよ。特に今日のところはですね、具体的には偽メシアの出現、これに惑わされるな、私がメシアですと名乗る教祖の出現は昔も今も続いています。この聖書が書かれていた時代もですね、このイエス様のおられた時代も私がメシアだって出現した偽物たちがいっぱいいるんですけれども、今もあるんですね。名指しはしませんが、有名な団体もあればほとんど知られていない団体もありまして、大体共通してるんですけど、私がメシアですとか、私がメシアの生まれ変わりですとかですねと勝手に名乗った、教祖を信じる団体は案外身近なところにもいるものです。もちろん横浜にもそういう団体があります。そういう団体と戦いなさいということではありません。 現代の民主主義国家にはですね、おおむね信教の自由がありますので、よほど反社会的な思想でない限り、どんな宗教団体の設立も許されてしまいます。たとえ宗教法人が剥奪されても、活動自体を許されるという場合がほとんどなんですね。残念ながら、勝手にメシアを名乗ること自体は自由なんですよね。そこが厄介でして、誰でも自由にメシアを名乗れてしまうと、何が本当の救いなのか曖昧になってしまいます。いや、メシアによって伝える救いというのが実は違うんですよ。本物のメシアしか本物の救いは伝えないんです。だけども、偽物のメシアがいっぱい出てくることで、偽物の救いというのがいろいろ言い広められてしまう。偽メシアという概念も、本当のメシアを知っていてこそ成り立つものですから。そもそも本物を知らない人なら、何が本当の救いなのかも分かりません。分からないままに、まあ、何て言うんでしょう、連れられていってしまうんですね。ここで改めて確認しておきたいのは、教会が信じる救いとは罪の許しであります。聖書の教えは罪の許しに集約されているんですよ。しかも一方的な憐れみ、慈しみによる許しであります。今、一方的な憐れみや慈しみによる救いって申し上げたのはすごく大事なんですけど、正しいものの救いではないんです。私たちが信じているのは、人は正しくない、歪んでいるけれども、それを許すのだと。だからこそ本当の救いと言えるわけです。正しいものしか救われないんだったら、実は誰も救われないから、それは本当の救いにはならないんです。私たちは歪んでる、罪深いけれども、許していただけるから本当の救いなんです。罪があるのに許されるから、良い知らせ、福音と呼ばれる次第であります。福音というのは良い知らせということですけど、罪のあるものが許されるから良い知らせであって、罪のあるものが自分で自分を清めて正しくならなければ許されませんという教えだったら、それは福音でも何でもない。私たちの福音というのは罪人の許し、罪人の救いなんだ。それを正しく伝えるのがキリストの十字架と復活なんです。本当のメシアとは、罪の許しのために十字架で死んでくださった主イエスしかおられない。後から別人が出てきて、私がメシアですと言ったところ、言ったとしてもですね、そいつは偽物、嘘でしかありません。一緒にされたくないんですよ、本当のメシアと。それなのに、偽メシアが次から次へと現れることで、何が救いなのかが分からなくなってしまう。何度でも繰り返しますが、2000年前に来られたイエス・キリスト以外にメシアなんていないのです。これからも出てこないですよ、本物以外は。お一人だけなんだ。教会としては旗迷惑な話なんですけれども、偽メシアは大勢現れると書いていますので、偽メシアの出現自体を止めることはできません。止められないっていうことが前提になってるんですよ、偽物が出てくる。だからこそ、人に惑わされないように気をつけなさいと言われる次第であります。本物がそういうふうにおっしゃってくださって。逆を言えばですね、人は偽メシアに騙されやすいんです。私たちは本物知ってるから偽ってわかるんですけど、偽物とはいえ、それなりに言葉巧みでカリスマ性もある。他の聖書箇所ではいろんな奇跡を行うってことをイエス様はおっしゃってるんですよ。偽メシアも奇跡を行う、これすごく厄介ですよね。 人々も集まってしまうわけですよ。そもそも一般の社会には救いとは罪の許しのことですなんて発想はありませんから、調子の良い言葉に、騙されてしまいますよね、多くの人は。世間でよく聞くいかがわしい宗教では、高価なグッズを買えば病気が治るとか、高価な祈祷料を払っておまじないを受ければ病気が治る、しかし実際には大金をはたいても病気なんて治らない。そうなると何て言うのかというとですね、いや治らないのは献金が足りないからですなんて、お金のトラブルがとても多いんですよ。金で解決できるなどと安易に考えている人たちも本当は問題なんですけれど、被害者が悪いというわけにもいきません。騙す方がもちろん悪いんですけれども、何度も言いますけれども、救いとは何なのか知らない人がほとんどで、だからお金で何とかしようと思ってしまうんですね。そんな間違った教えがいかにも本当の救いであるかのようにささやかれていますが、本当のメシアを知らなければそれがまやかしだということも分かりません。偽ブランド品を見抜くためには本物のブランド品を熟知していなければならないのと同じですよね。本物知ってるから偽物見抜ける。本物見たことない人は偽物見抜けない。私も見抜けないと思います。多分真贋を見極めるためにはまずは本物を知りましょう。そこに偽メシアが大勢出現することで、本当の救いである罪の許しから人々が遠ざかってしまうんですよ。だからこそ人に惑わされてはいけないのです。世の人々が惑わされるのは仕方ない、としても、クリスチャンまで惑わされるわけにはいかないでしょう。次にですね、戦争の騒ぎや噂を聞いても慌てるなと、そういうことは起こるに決まっているが、主はそんなふうにおっしゃるんですよ。戦争は起こるに決まっていると。なるほど、私たちが学校で学んだ世界史はある意味戦争の歴史と言っても過言ではありません。日本史の現代の何て言うんでしょうかね、明治維新後だけで学んでもですね、いかに戦争が多かったか、日清日露と続いて第一次大戦があって、そしていろいろあった上に太平洋戦争が起こる、その後も戦争いっぱいありますよね。世界史にとどまらず、今でも世界のあちこちで戦争が続いていますけれども、まだ世界の終わりではない。偽メシアが大勢現れて人々が惑わされ、また戦争が起こってもまだまだ世界は続く。いっそのこと早く終末が来てほしいと願うことも多々ありますが、まだ世界の終わりではない。なかなかしんどいですよね。しかも苦難はさらに続きます。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉が起こる。旧約聖書の信仰者たちも、キリストの直弟子たちも、そういう苦難が続けば、ああもうすぐ神が来られるんだなと、終末の到来を予見していたものです。もう苦難の中でこそですね、人々は早く、叫ぶんですよ。早く主が来てください、主を来てください。それなのにまだ世界は終わらない。その辛い気持ち私もよくわかります。ですね、 クリスチャンの心理としては当然ですよね。中には週末なんて来なくていいと思っている方もいらっしゃるのかもしれないですけど、なんか辛いことがあった時は私はやっぱり早くイエス様来てくださいって勝手に思っちゃうんです。大きな苦難があれば早く終わってほしい、早く終わってほしいと願うその事柄は苦難にとどまりません。いっそのことを今すぐ世界が終わってほしい、早くイエス様が来てくださらないかなと。それなのにこれらは生みの苦しみの始まりであると主はおっしゃるんですよ。こんなに辛い世の中なのにまだ週末じゃないんです。でイエス様はこの言葉をおっしゃられてから2000年経っちゃいましたけど、まだ週末来てない。そこでようやく主イエスは弟子たちの使命を語られるんですよ。迫害の中で証しせよと。もう一度言います、迫害の中での証し。大変ですね。現代の日本だったら信仰のために逮捕されたり鞭で打たれたりすることはないでしょうけれど、大方の人はあまり歓迎してくれないですよね。私はクリスチャンですって言っても大概の人はまあ、ああクリスチャンですか、それは良かったって言ってくれない。消極的な意味での迫害は今でも続いていると言えるでしょう。もちろん国によってはもっとひどい迫害があります。それにもかかわらず弟子たちの使命はキリストを証しすることだと主は背中を押されるのです。困難な時代の中でこそキリストは証しされる。世界が終わりを迎える前に福音があらゆる民に述べ伝えられなければならない。それが主の熱い思いであります。しかも福音を宣教すると人々はどういう反応を示すのか。うわあ嬉しいな、これでみんな幸せになれますみたいな反応が返ってくるでしょうか。残念ながら正反対のことが言われていますよね。ズバリ親しい者との分断であります。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。実際今の日本で福音宣教すると親族の間で殺し合いが勃発するわけではありませんが、静かな葛藤や闘争状態に入ることは決して珍しくありません。そしてそして事実ですね、日本でクリスチャンでいることは大方の人には好かれない要素になるでしょう。あからさまにクリスチャンなんて嫌いなんだよっていう人はそんな多くないと思うんですけども、まあ普通に距離を置いてくる人は珍しくないんじゃないでしょうかね。決していかがわしい宗教ではないはずなのにどうしてそこまで嫌われるのか。国や時代によってクリスチャンが嫌われる理由は違うかもしれません。伝える人の伝え方が悪くて嫌われることもあるかもしれません。信じなければ地獄に落ちるぞっていきなりその辺の人を捕まえて教えても嫌われるのはしょうがないなと思うんですけれども、とにかく嫌われること自体は予告済みなのです。イエス様がおっしゃってるんですよ。細かい理由を考える必要はないでしょう。とにかくクリスチャンであるという理由だけで世間からは嫌われる、まあ、聖書には憎まれるって書いてますけど嫌われる。もちろん救いの中身は罪人の許しであります。それなのに 人々からは嫌われ憎まれる。それでもなお主は弟子たちに証しをしなさいと命じられるのです。どうしてそこまでするのか。たとえ多くの人々から憎まれても拒まれても、なお罪の許しを述べ伝える。それが人間に対する神の御心なのです。神様がそれを願っているから、世界が終わってしまう前に人々に罪の許しを得させたい。人の罪の最たるものは神に背くことだからこそ、罪の許しを拒もうとするんですよ。拒まれるのは当然、なぜならそこに罪があるから。その罪を許すということですから、拒絶を乗り越える許しが必要なのは言うまでもありません。なんで嫌われてでも述べ伝えるのか。それは神の御心だから。嫌われてでも人々の罪を許したい、その思いを貫くためなら、憎まれるからやめるというわけにはいかないんです。神がそれをなさる。そうであれば私たちもやめるわけにはいかないんですよ。そうやって私たちも罪の許しを得させていただいたんですよ。私も生まれてきたから教会に導かれて洗礼を受けるまで罪の許し必要だなんて思ったことないんですよね。別にそんなものは必要だと思ったことない。もちろん私の場合は幼稚園がキリスト教系の幼稚園だったので、キリスト教に対する毛嫌いとかそういうヘイトとかはなかったんですけども、ことさら必要だとも思ってなかった。それをやはり主が語りかけてくださった、教会を通してクリスチャンを通して語りかけてくださったから、私は救いにたどり着くことができた。他の人も一緒なんです。キリストが十字架で死なれたのも、人々が救いを拒んだからではありませんか。拒んだから救いは取り去られてしまったでしょうか。もう罪の許しはなくなってしまったでしょうか。そんなことはありません。むしろ人々の罪にも増して、その甚だしい背きを徹底的に許すために、主は十字架で苦しんで苦しんで死んでくださった。そのキリストを弟子たちもまた述べ伝えるのです。一度や二度嫌われたからといって諦めることができるでしょうか。諦めてよいのでしょうか。正直な気持ちですね。私の個人としては、すでに救いを得させていただいたものとしては、早く世界が終わってしまっても構わないと、そんな気持ちがあるんですよ。無責任なんですけども、もう十分でしょう。もう私イエス様に出会って救われたから、イエス様早く来てくださいよと、今信じていない人たちなんてもういいからと。しかし我らが主はそれを良しとはなさらないのです。この世界に最後の瞬間が訪れるまで、一人でも多くの人を救いたい、ちょっとぐらい取りこぼしがあってもいいなんて発想はありません。私の中にはもしかしたら正直言うとあるんですけども、それダメだって言うんです神様。むしろ神に逆らうひどい時代だからこそ、ますます福音を述べ伝えなさいと主はそうおっしゃるんですね。だったら嫌だって言えないんですよ。困っちゃいますね本当に。そこまでして主は私たちを救いたい、人間を救いたいっておっしゃってくださる。じゃあ牧師はほどほどでいいやっていうわけにいかないですね本当。人間の関心が向かうのは終末がいつ来るのか、また終末が来るときにはどんなことが起こるのか、そればっかりですね、細かい ことを考えてですね、何が起こるか、いつ来るか、1900何十年の何月何日なんて勝手に予言して外れた人がいて、外れたら、ああ計算が間違ってました、本当はこの日ですなんて言って、それも外れて、まあ、ちょっと叩かれてたアメリカのクリスチャンがいるんですけれども、まあ、ちゃんと聖書読んでますかってふうに私は心の中で思ってしまいましたけど、神様の関心は違うんですよ。あくまでも福音、罪の許し、神様が考えているのはそこなんです。一人でも多くの人を救いたい、本当にありがたいことだと思うのです。牧師が勝手に考えて言ってるわけではありません。むしろ私自身は何度も言いますけど、自分さえ良ければいいというタイプの人間ですから。しかし我らの主はそれで満足なさるお方ではないのです。こんな大きくて尊い使命を主は弟子たちに委ねてくださった。もちろん聖霊が助けてくださいますけども、弟子たちにこれをしなさいと委ねてしまうなんて、私にはそんな大それたことはできないなんて思わないでください。教会はチームで動きます、群れで動きます。一人で頑張れっていうことではないんですよ。個人に丸投げされているわけではありません。一人一人は弱くてもいいんです。頼りなくてもいいんです。群れ全体に聖霊が注がれていますから大丈夫。ところで主はどうしてこんな大きな御業を弟子たちに託されたのでしょうか。それは本日の最後の御言葉と深い関係があります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。神の業を人間が行うことも救いの中身だからです。先ほど教会が伝える救いとは罪の許しだと申しましたが、教会が伝える救いって、まあ、厳密に言うと1個だけじゃないんですね。罪の許しもあるんですけれども、罪許された者は神の御業を行うんですよ。キリストの弟子としてこの地上で神の御業を行わせていただく。言い換えればキリストに習う、主がなさったことを私たちも真似をさせていただく。キリストに習うのであれば必然的に主が受けられた迫害をも身に受ける。迫害を受けながらも自分を迫害する者たちのために祈る。時にムカつくことだってあるでしょう。なんだこいつって思うとき正直あるかもしれません。拒まれたらカチンときますよね。カチンときちゃいけないなって、イエス様もっとひどい迫害を受けて、しかも十字架でかかって死んでくださったじゃないかと思っても、いやキリストなんかいらないですと言われると、チッてチッて下打ち心の中で知ってしまう。それでもなお神の御業を行わせていただく。だからこそ最後まで耐え忍ぶ者は救われると言われているのです。途中で脱落しちゃったら地獄に行きますよっていうことではないんですよ。神の御業を行わせていただくことも私たちの救いなんだ。時に迫害を受けて嫌だなと思うことはあるかもしれないんですけど、キリストに習うこと自体が救いなんですよ。人々から拒否られてムカついた時こそ、主が受けてくださった苦しみを思い返しましょう。いや、むしろ苦しみ受けてくださったから私たちが今こうして救われたものとして集っているんです。あの十字架がなければ今ここにいる私たち出会うことはなかったんですよ。全く赤の他人です。主が出会わせてくださった。十字架で流された血潮は私のためなんだと。 主に感謝しつつ、人々に憎まれるのも時によしとして福音を述べ伝える、キリストを証しする、その大いなる使命に感謝する次第であります。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたは世界の終わりに先立って、あなたの大いなる罪の許しを述べ伝える者として、弟子たち、キリストの弟子たちを集めて世界中に福音宣教をするようにと命じてくださいました。私たちは正直迫害は好きではありません。とても好きにはなれません。しかしあなたはご自分を憎む者のために御子を使わせてくださいました。そのおかげで私たちは許されて、こうして集うことを得させていただきました。本当にあなたに感謝するしかありません。感謝するしかないのに、福音宣教の御業もういいんじゃないかと思ってしまうことがある、そのことをどうかお許しください。主よ、どうかあなたが諦めずに一人でも多くの人をと世界中に述べ伝えておられるその福音、どうか私たち命ある限り携わるものとさせてください。一人一人賜物は違います。それぞれできることの質や量も違います。けれどもあなたの大いなる救い、私たちはすでに得させていただいておりますので、どうか私たちが生きる限り、またこの世界が続く限り、どうかあなたの大いなる御業、またキリストの十字架、力強く述べ伝えさせてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。